志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
相葉さん、テニスの全豪オープンが開幕しましたね。しましたね。まあ、無事に本当に行われてよかったなっていうのが一番なんですけど、
俺今朝見てきた、大坂直美ちゃんです。
大坂直美選手が
余裕で勝った ね。でその後うちがスポンサーをやってる土井美咲が、
はい、この番組にも来ていただきましたよ。
そうそう、負けた。だけど胸に株軸って入って、
いや大きな株軸のロゴがしっかり入ってましたよ、
ね、あれは株軸が大きいのかおっぱいが大きいのか分かんないけど株軸が大きいんだな。
ダメですよ今さ、もうそういうこと言っちゃもう、はい、
まあでもね、かなりいい感じでこうラリーしてんだけど、結局最後負けちゃうんだよな。そこだからなんか変えないといけないよね。
あ、そうですか、う
ん、トレードもそうさ、はい、なんかこううまくいかないときはうまくいかないことをずっとやってるわけだから、はい、何か変えないといけないんだよな、
はい、やり方を。
だからあれだよ、アナウンサーもなんか変えないと、
はい、
原稿を読むとき逆立ちしながら読むとかさ。
あ、新しいですね。
原稿を横に後ろから読むとかさ。
新しいですね。
秋田弁とかさ、
方言を混ぜたり
鹿児島弁で原稿を読むとかね、
はい、
そんなのがいいかもしれないね。さて、はい、錦織圭がこれからやりますよ、
はい、
あと1時間ぐらいで。
そうですね、うん、もう間もなくというところですが注目されますよね。やっぱり、
ね、あのねカレニョブスタっていう相手なんだけど、
はい、
これ苦手なんだよね圭ね。
あ、苦手って言ってる選手なんですね。
俺は代わりにやってやろうかと思ってるんだけど俺がやったら負けるから
影武者として。
そうそう、影武者、
はい、
そうね、まあ圭もなかなか勝てないで、いいとこまで、ベスト8、おととしはほとんどベスト8だ、ベスト8の中に入ったんだから、はい、世界でもランクが高いんだけど、はい、それ以上いけないと、あるいはその後ちょっと負けが込んできたと、
はい、
まあ、怪我は除いてね。でそういう時は俺は何か変えなきゃいけないと思ってるわけ。
なるほど。
ただトレードのことだったら言えるけど、
はい、
テニスのことでさ、土井美咲のコーチとかさ、マイケルちゃんとかにさ、
はい、
いやなんか変えた方がいいんじゃないかとか、なんか言いづらいよね。
そうですね。
ただね、年は俺一番上なんだ。マイケルちゃんって45、6なんだけど、それで土井美咲のコーチは本当は俺より2個下なのに、はい、なんかね、なんかだから10個下だとか言ってんだよね。
え、どういうことですか？
なんかね、若ぶってんだよ。で今日テレビで出てたけどさ、はい、やっぱり絶対俺より老けてんだよ。
あ、そうですか。
まあ本人分かんないから、日本語分かんないから大丈夫。
はい、錦織圭選手も頑張ってほしいですね。
頑張ってほしいね、
はい、
今日帰ったら俺は、ね、トレーディングチームのミーティングがあって、それが終わったら見ようかと、
はい、あ、じゃあそれまで結果は見ずに。
結果見ずにだから粘っててほしいよな。なんか俺が見た頃終わって、なんかね、ストレート負け、あ、じゃあ前後はだから5セットマッチだから、頑張れば3セット選手だから結構2時間はやるよ。よっぽどじゃないと。
頑張ってほしいですね。
頑張ってほしいな、
はい、うん、応援しましょう、はい、さてこの番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブの相場 TV、 相場志郎株塾公式チャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくは株塾のサイトからご覧いただけます。また番組を聞き逃した、もう一度聞きたい、そういった方のために番組アーカイブサイトができました。こちらもご活用ください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあこのコーナーでは足元のマーケット環境を分析して今後の見通しを伺ってまいります、
はい、
それでは今日の相場を振り返ってまいりましょう。8日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に続伸し、前の週末と比べ609円31銭高の29,388円50銭と1990年8月3日以来およそ30年半ぶりの高値で終えました。 アメリカ追加経済対策の早期成立に対する期待感が高まり、投資家心理が上向きました。企業業績の回復が進んでいるとの見方が強まっていることや、8日のアジア株が堅調に推移したことも追い風で、幅広い銘柄が買われました。トピックスは続伸し、33ポイント高の 1923.95 と、1991年6月以来およそ29年8ヶ月ぶりの高値水準で終えました。東証一部の売買代金は概算で3兆3924億円、売買高は15億8595万株、東証一部の値上がり銘柄数は1710と全体のおよそ8割を占めました。値下がりは429、変わらずは52でした。ということで、609円高。
先ほどあの津田さんともそのミーティング、まあ、ミーティングっすかな、あの番組の前にスタジオの横丁で話をするんだけど、
はいはい、
あの例えば ANA が全日空が、まあ、連日上げてるわけだよ。
そうですね。
で、飛行機飛んでないわけで、
本数減らしてますもんね。
大高月2回海外行ってたのに1回も行ってないわけだよ、でそういう人がたくさんいるわけで、でなんで上がってんのって話なんですけども、
そうですね、
あのね、コロナが今日、まあ、コロナの感染者が東京都で今日276名ということで、はい、まあ、かなり減ってきてますね。
そうですね、一時と比べると、う
ん、で、まあ、よくわかんないけど、今回の2回目の緊急事態宣言で、1回目より人波は多いとはいえ、俺車でさ、あの朝運転手さんに迎えに来てもらって銀座のオフィスまで行くんだけど、
はい、
30分で着いちゃうんだよね、正常から。
あ、そうすると通常よりはかなり、
いやいや、もう1時間かかるから普通。
あ、
カンパチだかナナだか分かんないけど、そこから高速まで乗るのにものすごく時間かかるのね、
はい、
で合気道はあれだ、新宿のあのなんだっけ、あけぼの橋の世界の本部道場通ってるんだけど、これもさ、成城新宿なのにさ、
はい、
1時間ちょっとかかったわけで、今まではな、昔は、は
あ、それだけ車多かった場所ですもんね、うん、そう多かった
の。だから緊急事態宣言の2回目からはね、
はい、
これもね30分ぐらいでついちゃって、道場が冷え冷えしてんのにね、入り口で道場って言われて入っていくじゃない、
道場だけに、
いやもう寒いわけよ。あ、だからね、あ、はい、これね、人が出てるってのは確か、報道されてるように、報道されているように緊急事態宣言なのに人が出てるのは確かなんだけど、
はい、
だけど通勤時間が半分になってるから、やっぱりね、控えられてるんだと思うんだよね。
在宅の方がそれだけ今はいらっしゃるっていうことなんですかね。
でね、夜もやっぱ8時きっかりに終わりにする、そこら中の飲食店が。
あ、
俺だ、夜いつも外食なんだけど、まあでもほら、あの人と会わないようなところでさ、あのマスクしながら上から食べてんだけど、
どうやって食べるんですか。
だけど、はい、本当に8時で終わる。
あ、なんかこう聞いたところによると、うん、7時過ぎぐらいにもうラストオーダーになるっていう。
そうそうそうそう、で本当に終わる。だから結構これ聞いてると思う。で、まあ、月曜日は少ないとはいえ、
はい、
前の月曜日なんかやっぱ1000人とか言ってたんだから。
そうですね、
うん、なのでね、何が言いたいかって言うと、俺期待感が入ってると思う。
あ、
だってそろそろ終わるんじゃないかと、であれば、だって航空業者なんて、あのあれだよ、終わっちゃえば飛ぶだけだもん。飛ぶだけだよな。本当に飛ぶって、会社が飛ぶんじゃなくて、まあ、飛行機が飛ぶだけ。
需要がね、また戻れば、
うん、来ます来ます来ます、うん、だからね、飲食だって皆さん大変な思いして、本当にあのいなく なくなっちゃうとこいっぱいあるんだよね、俺のうちの近所でも。だけど
本当に飲食大変ですよね。
終われば客は入るだけ、はい、で、2年前に俺ね、あの大恐慌の研究とか、
はい、
パンデミックの研究とかやったのよ。
へー、
それでこの後どうなると思う、コロナもし終われば。
終わればまた
過去の歴史上、
終わればまた飛行機乗る人も増えるし、うん、外食する人も増えて、うん、経済はこう良くなっていくんじゃないですか。
もっと気違いのように良くなるんだって。あの過去全部調べたよ、はいはい、そしたらそういうのが終わった後どうなるかっていうと、あの普通に戻ってみんなが喜ぶ以上にはしゃぎすぎて、
はい、
ガンガン遊んじゃうんだって。
ああ、だから今まで抑圧されてたものを我慢してた分、どんどん
だからみんな遊んじゃうから、近くの公園とかブランコとか乗れないかもしれない。あ、違うか、
ブランコ並んじゃって
そうそう、だから銀座のクラブとかあんな言われてるけど、携帯代わりながらみんな遊び出すみたいな。
なるほど。
で金は今ジャブジャブだから、
まあそうですね、
ものすごいバラ、今日の日経新聞の朝刊でもさ、はい、36兆円か7兆円をあの東に日本大震災の復興に使ったって言って、そのお金どっ、はいはい、だって国からどっかに流れてるわけだから、
はい、
で誰かが持ってんだもん、あ俺か、
う
ん、全部持ってる。まあそんなことで、期待感がどんどん膨らんでくるんでしょう。だから ANA も下がらないし、
上がっていってる、
今日の 29,515円っていうのも、はい、あの期待感が膨らんで、
なるほど、
でこれはだから俺らがやってる上げ下げの繰り返しの、
はい、
同じだよ。だけどそれがちょっとスパンが長いの、はい、だからいずれそれで上がっていきながら期待感が、ある程度終わってきて通常通り戻った時に、
はいはい、
普通の上げ下げになっていくっていうようなパターンだろうな、
通常の動きに戻るっていう
ところだろうね、はい、さてで、個別に見てまいりますと、
はい、
日経平均、日経先物がね、現在 29,410 円で620円高ですけれども、はい、これはですね 29,000 円を超えてきましたので、
はい、いよいよ超えてきました、
いよいよ抜けてきました、はい、先月1ヶ月間この 29,000 円まで上がると下がって上がると下がってやったのが超えてきましたんで、強いか弱いかというと強いです、
はい、
ただし、今日は陽線が長いので、例えば今日買ったとします、
はい、
で明日か明後日かし明後日か分かんないけど陰線つけたとします、
はい、
でも 29,000 を割らないでもう一回戻った陽線はかなり有力な買いであると、
うん、
だから今買うということよりも安全な、はい、まあ、買ってもいいんだけど、買ったら今買った人は、もし下がった時のことを考えながら買うんだけど、安全なのは今のが1回押して 29,000 円を割らないで上に抜けた時だよね。ところがそうしてるとこのまま上がっちゃった時に乗れないから、
はい、
例えば今ちょこっと買って、うん、半分買ってそのまま上がってったら取るけど、陰線が出たら1回切ってその後陰線3本ぐらいで 29,000 割らないで戻ったら、今回買ったよりも 1.5 倍か2倍の量を買っていけば取れるっていうのがこの作戦立てやすいよね。
そうですね、う
ん、で、次がですね、
はい、
金なんですけどね、
はい、
金はあの津田さんには今画面で見てもらってますが、
はい、
週足が逆日大になってます、
はい、
週足がパンパカパンだったのが、5週線が20週線の下に入り、
入りました、
1800ドルまで先月の末落ちてもう一回戻って1950まで行ったんだけど、
はい、
前の高値に届かず、そうだな、1月の高値に届かず、20周線が下を向いて、
はい、
下を向いてる20周線の下で、5周線が動いてますから、逆日大の形でこれで1800ドルを割ってくるようだとちょっとはっきり下がるかなっていう、うん、今そこの瀬戸際ですということだよ。いや俺1900割ると俺は利益なんだよ、は
い、そういうことですよね。
だからまあ
もう
ずっといいのよ。次、この原油なんです。原油はガンガン上げてます、
はい、
で原油は俺買ってるけど、はい、原油が上がってる理由は期待感よ。それこそコロナを終わるんじゃないか、あるいは終わらないんだろうけどちょっと小康状態になって大騒ぎしなくなってきてるから、期待感で買われ
て、まあ、ワクチンこれでね、うん、みんな打っていけば収まるんじゃないかっていう期待感もあるんですかね、
うんうん、そう、あとなんかそうそう、だからなんとなくおさら、なんかこう、あ俺なんかなってないなとか言いながら、なんかこのままいけば俺は大丈夫かなとかみんなが思い始めてきてるわけ、はい、たくさんの方がなってるけど人口から言ったら そんなでもないわけですから、
日本は特に
そう、ね、うん、だって1000何百万人いる中の、はい、1000人ですからものすごく比率としては、ね、少ない、気をつけなきゃいけないのは間違いないけれどね、うん、で、そういうことで世界中の期待感が集まるのが基本原油ですから、
はい、
原油上がってると、で54ドルを先月の中旬から今月の初めまで54ドルまで行くと下がったの、うん、54ドルまで行くと下がった、
はい、
でそれを超えたんで勢いづいじゃ
って、しっかり超えましたもんね、
しっかり超えてこれで買いがあって上がっているわけで、はい、これは次の陰線まで持っていい、でおそらくこのね、後で、アフターで、はい、アイバー TV で皆さんにこれを見せますが、今津田さんに見てもらってる原油のチャートでは私は白い線が横に引いてあります、
はいはいはい、
これは、1,2,3,4 ヶ月5ヶ月前の 40ドル50セント、1,2,3,4 ヶ月前の45ドル、3ヶ月前の49ドル50セント、そして先月の54ドル、そして間もなく58ドル50セントになります、なりますけど、今57ドル55だから。何が言ったかと、これ50セントごとに 一回上げ止まって、その下げが浅いと次上げているので、はい、54ドル超えを買っていくというのはものすごい正解で、過去これ半年やったら、あの54ドルとかこの節目で一回止まってもう一回抜けたところで買っていくと過去半年全部取れて、
ずっと同じ形、同じ癖のまま上がっていってるんですね。
パンパカパンだからね、うん、で陰線が1本目出たら切ればいいと、はい、あるいは2本目まで待てばいいという形なんで、原因は今非常に簡単で、
はい、
今から入るんだけど、今から入ったら陰線出たら一回切った方がいい。だからそれは儲かんないかもしれないけど一回入れてみる、で次の下げを待って54ドル割らずに上げていった時の、5日線上向きの半分の法則で買えば、まあ基本取れるでしょうということで、俺も今持っていて次の陰線で切る予定、原油はそういうか簡単な動きをしてますね。パンパカパンですね、
はい、綺麗なパンパカパンですね、
うん、で原油の週足を見るとこういう形になってますね、はい、うんうんうん、原油の週足こんな
感じ、週足で見てもしっかり上げてきてますね。
そう、頑張って上げてきて、やっと100周線が横張ってきてますから、どっかで一回押し目があるけど、はい、これは期待感の中の押し目なんで、過去の買われたけれどもやっぱり下がっちゃったっていうのとはちょっと違う利益確定の売りだと思う今回はね。で、今度はコーン、これキャラメルコーンじゃありません、
キャラメルじゃないコーン、コーン、
これずっと買っ、あの 先週言ったのは、
はい、
これずっと大豆買ってきて去年1年間ね、で、ところが大豆が弱ってしまってコーンが弱った時に、大豆とコーンってほぼ同じ動きをするので、どっちが先に復活するかなって見てたら、コーンの方が先に復活したので俺は買いましたってこの番組で言って、はい、ところがいよいよコーンを手締め打ち、あのタイミングが来ました、
はい、
うん、なぜかというと上がってきてもう横ばい始めて、
そうですね、うん、
ちらほら陰線が出てきた、そして、550ドルピッて、だからこれね、先物、商品先物ね、節目が大事だ、
あ、ポイントになる価格があるんですね、うん、
でじゃあずっと俺去年買ってきて大儲けした大豆ってどうかって、
大豆は直近どうでしょう、
直近もうこの1ヶ月はもう横ばいで、はい、ちょっと上がるとちょっと下がって、ちょっと上がるとちょっと下がって、いよいよパンパカパンが終わっちゃった、
うん、そうですね、日足で見て、ね、これもう5日線と20日線が
くっつい
ちゃいましたね、
うん、そして前の高値いけない、
はい、
だからもう一回上に戻ったら買ってもいいんだけど、これはちょっといよいよちょっとダメかなっていう感じがしてきた、
少しこう弱ってきましたね、
はい、で次、ドル円なんですけども、
はい、
まあ、いよいよ円安局面になるという話を過去 4,5 週間してきて、
はい、
まさにその通りになってきて、
なりました、
で俺も利益をそれで取ってますが、
はい、
実は今日ね、はい、日経新聞見たらエコノミストっていう雑誌があって、そこが広告出してて、
はい、
円高が来るって書いてあったから、あ、俺と対抗してんだなと思って、
はい、
よくよく見てみたら、
はい、
あのあながちエコノミスト間違ってなくて、俺は冷やしベースで、そろそろ円安と思っていて、
はい、
それはまさにこの番組でもずっと言ってきたから当たってたわけです、は
い
は
い、そうですね、
当たってて俺も儲かってるし、
うん、
読者で、あ、リスナーでやっぱりそれ従った人は 今もプラスのはずです、ところが週足を見るとね、
はい、
逆パンパカの一番下から上がってきて20周線を超えたところなんだ今、
そうですね、
上の方に下を向いた60周線と100周線があるから、
はい、
確かに今やっぱり半年ぶりか1年ぶりぐらいで円安になったんだけど、
うん、
どっかで一回下がるね、
どっかでこうこけるタイミングが来る、う
ん、こける、なぜかと週足はまだそんな強くないから、それで月足見たら、
はい、
なんか4年ぐらい前から円高局面に入ってるわけよ、で今間もなく月足の逆パンパカだからね、これ
長い逆パンパカが緩やかに続いてるっていう感じですね、
ということなんで、
はい、
今回の円安はずっと騒いできて当たりました、
はい、
で去年1年間の円高も当たりました、じゃあこの今の当たってる円安が長く続くかっていうと、この月足を見る限りそうではなくて、やっぱり一時的、あの確かにね、日足ベースだとガンガン上げてるように見えるけど、はい、月足見るとまだ陽線2本で、しかもトレンドとしては下落なので、これどっかで今105円50銭だけど、
はい、
どっかで陰線引いて下げてきた時に、つまり今円安になってます、でどっかで一回円高で下げてきた後、その下げの底が前の円高の、つまり円高の安値と円高の高いところ、つまりチャートで言うと下の方を割らないで上げればもう一回ちょっと円安なんだけど、
はい、
結局この月足から見ると どっかでやっぱまた下がるね。下がってか円高になるね、これね。そんな雰囲気がします。
じゃんじゃんじゃんじゃん、見やすさって感じでも。
そうそうそうそう。かといっても、スパンとして長いですから。
はい。
で、じゃあ、直近どうするかっていうと、俺は今ね、はい、ジャパニーズ円、ドル円、はい、ドル円の円、
買い。これは冷やしですね。
冷やし。ドル円の買いは今まだ持ってますが、
はい、
先週の木曜日じゃなくて金曜日に上髭陰線つけたので、
はい、
次の陰線で一回手締まおうかなと思ってます。これ大正解ね、はい、おそらく。で、次は、やや円高気味。つまりチャートで言うと下がっていくから、売りを入れて、105円で止まるのか、104円50銭で止まるのかを注目して、
はい、
止まってまた上げ始めたら買う。その次の上げ、その買った時の上げがあんまり芳しくなかったら、多分また円高に戻っちゃう可能性
がある。そうすると今この形で買いたくなるけど、今から買っていくのはちょっと怖いかもっていう感じですかね。
いや買ってもいいんだけど、買ってどうだろう、買って弱ったら、まあ買うのが遅かったから今回は切るよと。で、売りを入れて、
はい、
105円と104円50銭気をつけて、はい、上がってきたらまた買って、
はい、
っていうことだよな。
はい、
うん、そんなところですかね。
はい、ドル円まで解説いただきました、はい、以上、相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ、投資の提言。
さあ、このコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただくんですが、ちょっと今スタッフから差し込まれたものがあるんですけれども、相場さ ん、
ん
すごいです。
ん
ちょっと突然なんですけど、私もパンローリング主催の2020年のトレーダーズショップブルベア大賞のナンバーワンの大賞を、こちらの書籍株の技術大全が受賞されました。おめでとうございます。
誰書いたのそれ。
これは相場志郎さんって方が書かれた本だそうなんですけど。
まだ生きてるのあれ。
はい、
あら、
でですね、2020年に投資で役立った書籍商品のノミネートから最も投票が多かったのが相場さんの書籍だったということで、ちょっと突然なんですけど、
花束、ラジオで花束来ても見えないんじゃないの、
は
い、
おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
すごーい。
いやどうも、まあ、そうです。
ちょっと一言、
これは葬式の花会。
違います。お祝いの花。
ありがとうございます。あ、そう、相場志郎は俺、はい、本能寺で死んだんだと思って。
違います、違います。歴史上のね。
ありがとうございます。
ちょっと一言、投資家の皆さんにいただけますか。
は
い、
これ投票をしていただいて、初めて、はい、対象になるもんですから、
はい、
まあ、投票がないと始まらないということで、これはひたすら私の実力というよりは、投票してくれた皆さんのお慈悲のおかげだと、投票の皆さんのおかげだな。本当にありがとうございます。
はい、はい、株の技術大全、ね、まだ読まれてない方はぜひね、お手に取っていただきたいと思います。
今度でもね、3月に新しいの出るからな。
あ、そうですよね。
ただ出版社一緒だから、
はい、
ソフトバンクだから、これは買わない、あ、じゃあ買わないで次の方は、ね、買ってもいいよ。
できればどちらも買っていただきたいと思います。
ありがとうございます。
本当におめでとうございます。
いやいやいや、ありがとうございます。
すいません、ちょっと台本にないことを突然。
いや、なんかラジオ日経がこの花束くれるなんて俺初めてだな。びっくりしたね。花をくれたんで、ラジオ日経がなんか資金繰りが危うくなったと。
あ、お金くださいということですか、
う
ん、今さ
ん。終わっちゃう、終わっちゃう。
それはさて、はい、おき、この、はい、今日のこの時間はどんなお話でしょうか。
今日はね、
はい、
観察銘柄を整理整頓しておいて観察するという。
はい、観察銘柄を整理整頓しておいて観察する。
う
ん、
どういうことかと言いますと、
はいはいはい、
例えば、週末に銘柄サーチをしてましたと。
はい。
そしたら、まあ、パンパカパンが崩れてきましたと。じゃあ今は売り買いできないねと、
ええ、
でもこれもう一回上に戻って半分の法則になったら買いだよな、これ。じゃあ後でって置いとくでしょ、
はい、
それからまた観察してて、あれ、これもう一回上げて、軽く上げてすぐ下げちゃったら逆パンパカに逆戻りだよな。じゃあ今は入れられないな、でもそうなったら入れよって、そういう今はやらないけれども、こうなったら、あともう何本かでこうなったらっていう銘柄がいっぱいこうめくってってあるわけよ、週末。
はい。
うん。でもそれはまあこうなったらで毎回流しちゃってる人が多いと思うんだけど。
確かにその時そう思っても忘れちゃったりとか、
うん、そうそうそうそう、
後でもう一回あんまり見てなかったりとか。
そう。で、俺はどうしてるかっていうと、はい、それをしっかり、キャプチャー取って、整理して、
ええ、
取っておく、
はい、
そうすると今は違うけども来週のために銘柄サーチをしていながら今は違うけどこうなったら使えるっていうのをこうトレーに入れてるわけさ、
はあ、
それでトレーに入れたまま見るの忘れちゃう時もあるんだけど、はい、今チームでやってますのでトレーを見るトイレじゃなくて
トレーを
見る担当がいてくれて、はい、でトレーであこの間銘柄サーチをしてあと4本後っていうと、4週間後にこうなったらかなりストライクだっていうのを取っておいたあるじゃないですか、
はい、
引き出しから持ってきてあこれそろそろなりましたんで買いましょうこういう今プランをねトレーディングチームで始めようとしてます。前は俺一人でやったけど、
はい、
そうするとあの日頃の銘柄検索が来週使えないものであっても4週間後になったら使えるなとか、1ヶ月後月足を見て、はい、半年後にこうなったらこれ絶対買いなんだけどなっていうのを、まあ、半年間入れとくけどその時にあの思っただけじゃなくてちゃんとあのトレーに入れてそして常に観察をしていてそのタイミングになったらはいってやって、こうしていくと日々銘柄サーチをする中で明日明後日は使えないけれども、 もう使えるのばっかりがトレーに毎日入ってるわけ、
はい、そうですね、うん、芽が出たらこうしようそしたらこう花が咲いてってどんどん育っていくわけですね。
そういうのをいろいろなところに入れといて、はい、忘れないように必ず見ていくと。でこれはもうほとんどうちはトレーディングチームはもうビジネスだし、あの外資系企業のあのクオンツっていうかまああのまあなんつうかなあのまあチームがあるわけだトレーダーな、そういうトレーディングのチームのやってるようなことをまあやってるから組織的にやってるんでそれができるけど個人だと気をつけてやっていただかないとできないんだけど、やればできる、やれば必ずできる。今パソコンがあるわけだ。
株熟成の方もそんな風にされてるんですか。
いや
皆さん
してないと思うした方がいい。でもこれね結構大変なのよやっぱり。だけど
そうですよね、継続してやらないといけないですね。
昔と違って今パソコンが、はい、俺の頃はパソコンなかったからさ、昔よあの、はい、サラリーマンの頃な、はい、パソコンが今あるからフォルダー作って、はい、これからパンパカパンになりそうだとか今見てたけど4週間後に逆パンパカパンになるだとか、はい、それから100日線と60日線の間でぐじゃぐじゃやってんのはどっちかに必ず抜けると抜けた後すごいんだよ。で100日線と60日線の間に入ってる銘柄とかフォルダに全部入れとく。で週末にも大変だけど、はい、それでだって億万長者になるんだ、いいじゃない。
そうですよ。
それで週末に見て、はい、そして動き始めたのからフォルダーから取ってトレーディング始めると。そうするとあらかじめ、
はい、
あらかじめ考えていたものがそうなったから入れるんだからものすごくメンタル上も入れやすいんですね。
なんとなくとかでエントリーすることが減りますよね。
減りますね。はい
はい、ということで今日は観察銘柄を整理整頓しておいて観察するというテーマでお話をいただきました、はい、さあという間にお別れの時間が近づいてまいりました、はい、この後は相葉 TV での延長配信ですが今日はどんなお話でしょうか、
はい、今日はね、
はい、
いろんな話をします。
はい、チャートを見ながらいろんなお話をじっくり伺っていきますので、はい、皆さんこの後 YouTube での延長配信も引き続きお付き合いください、はいはい、この番組は相葉志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するファンローリングの提供でお送りしました。ここまでは、
相葉志郎と
津田まりながお送りしました、はい、それでは締めに行きましょう。
株はギースだ。